神戸信金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から27年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸信金の願いから、このコーナーでは新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける中、ピンチをチャンスにと地元兵庫で頑張るお店や会社をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を、僕らができ
夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸信金は応援します。
今週は先週に引き続き、兵庫県辰野市上郡町佐用町にまたがる播磨科学公園都市にある兵庫県立粒子線医療センターをご紹介します。院長の沖本智明さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは先週に引き続きまして、兵庫県立粒子線医療センター院長の沖本智明さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週はこのがんの粒子線治療の基本のお話を伺ったんですが、今週はその施設を見学させていただきます。
はい、
で実際に見ました。ものすごい巨大な施設なんですね。
そうですね、はい、皆さん驚かれます。
はい、これがあの甲子園球場のグラウンドと同じぐらいの広さのところで、その原子元になるその陽子を発生させたりという、まあ、そういう施設があったりと、
そうですね、
いうことなんですが、まあ、その一人の患者さんにこの粒子線治療をしようと思うと、これだけの施設が必要になるということなんですね。
そうなんですね。当院が開院したのが2001年っていうことなので、まあ、20年以上経っているわけです。20年以上前にこの陽子線と重粒子線というのをで治療をしようとすると、これだけの規模の施設が必要であったということなんですが、
はい、
まあ、医学の進歩というか粒子線技術の進歩もものすごくて、今はもうものすごくもっと小型化になっているので、どんどん普及も進んでいると、そういうところです。
はい、実際そういったところは、まあ、普段は入れない、まあ、患者さんも見ることがないわけですけれども、もしその治療を受けるとなれば、その照射を受ける部屋ということになるわけですね。
そうですね。ただ当院はその、50床の入院施設があってですね、
はい、
患者さんたちの一部の人はそこで入院して治療を受けられるんですね。
はい、
でそういう人たちで、まあ、治療が、まあ、終わった時のタイミングが多いですけど、ご希望があれば今日のように自分がどういうところで本当に治療を受けてきたのかというこの内部までお見せすることも時々やっております。
はい、こうした行動医療ということでは、お医者さん以外のいわゆる技師の方々っていうのも重要なポストになってくるんですね。
ものすごく重要です。まあ、我々は、まあ、どういうがんにどういう粒子線をするかというそのプランは我々が立てますけど、実際に我々が立てたプラン通りに日々照射してもらえるかどうかというのは我々の力ではなくて、全て放射線診療技師、医学物理士、あと実際その機械のメンテナンスをしてもらっているその、粒子線の、施工会社のスタッフたち、もう彼らがずっと見守って正確にやってくれないと治療は成り立たないですね。はい、
まあ、こうした今4人に1人はがんにかかるというふうに言われている時代になって、まあ、そういう中でも例えばその体の臓器である肝臓だとか膵臓、あるいは男性の場合の前立腺がんに非常に有益だというお話を伺いました。
はい、もう我々粒子線治療の歴史は実は結構長くてですね、まあ、当院でも20年ですけど、まあ、20数年前から日本で、先進医療という形で主にはやらせていただいて、もう数万人の人が今まで受けているんですね。でただ、まあ、治療しっぱなしではなくて、その治療成績あるいはその副作用安全性ですね、それをもう一例一例我々が全て検証してきています。でその結果、その理論上だけではなくて実際の成果としても X 線と比べて、まあ、治療成績が高い、あるいは安全性が高いというデータを 厚生労働省に我々がお示しをして、でそれを認めていただいて今回保険診療になったということです。
こうした施設というのは全国にいくつぐらいあるんでしょうか。
現在ですね、一応、建設中の施設も1施設あるんですけど、まあ、25、6施設が今日本であります、はい、ただ重粒子線治療施設というのは非常に少なくて、日本で7施設ということになります。
こちらはどちらも
やれる唯一の施設ということ
になります。なるほど。そして先ほどお話がありました、その保険診療が受けられるようになったというのは大きいですね。
これは非常に大きいです、うん、はい。まあ、具体的なお金といいますか、もう手術だろうが抗がん剤だろうが、ある程度の費用が必要にはなりますけど、全くそれと、まあ、同じレベルでこの粒子線治療が受けられるようになった。特殊な高いお金はいらなくなったということです。
まあ、場合によってはその外科手術も必要でしょうけれども、患者さんの体に負担の少ないこの放射線治療というのがますますもう普通になってくれると、平常で受けられるようになってくれると本当に助かりますね。
そうですね。それとこの保険診療になったもう一つのメリットとしてはですね、この先進医療っていう枠組みで我々が治療している場合は、その臨床試験というか我々粒子線治療の工夫があまりできないんですね、うん、とりあえず粒子線治療の安全性を確認するためにはある一定の決まったやり方できちっとやってです、その有効性安全性を示さないといけない。ところが保険診療になると、そのバリエーションってですね、粒子線を行う回数、この増減をまた調整することもできるし、当てる強さ、それもやることによって、もう将来的には、まあ、粒子線治療というのが高精度粒子線治療、さらにこう進歩した粒子線治療へとこれから進化していく。保険診療にならないとそれができなかったんですけど、まあ、そちらがまだまだ粒子線が発展していけることになるということでありがたいですね。
そのあたりの思いというのは、この施設が開設された頃からの沖本院長の思いでもあるわけですよね。
その時私ここいないんですけども。
あ、そうですか。
ただこれをそういう思いで作られた安倍先生っておっしゃられる我々の大先輩ですけど、安倍先生の思いはまさしくそれです。それがまあどんどん実現してきているということで、当然その後を引き継いでいる私としても非常に嬉しい思いでいっぱいです。
さて、こうした兵庫県立の粒子線医療センターが辰野市新宮町にあるということは、今ラジオを聞きの方々お分かりいただけたと思うんですけれども、あ、それだったら早速私も受けてみたいとか、家族に今患者抱えているので治療をお願いしたいって思う方がいらっしゃると思いますが、どうなんでしょう。はい、
そうですね、当然そういう方たくさん僕らいらっしゃると思っています。ただいきなり患者さんが当院に来られてもですね、本当に粒子線がお役に立つかどうかという判断が難しいことになります。粒子線が本当にお役に立てるかどうかというのは、その患者さんのそのがんの大きさとか部位とか、あるいは患者さんの状態ですね、血液検査の状態とか、いろんなことを踏まえて総合的に判断をしないといけないので、当院を受診されたい場合には、まずかかりつけの主治医の先生に相談をいただいて、その先生から当院の方に紹介いただくと、その時にその必要な画像データとかも全部持ってきていただくと、そういう形にしていただければと思います。
はい、そういうプロセスを経て治療を受けられるかもしれないということですね。そうですね。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を僕らが、
いつもあなたのもとであなたのお役に立てる神戸新金でありたい。
神戸新金三上紀美也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイトラジトピや番組のブログでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。